こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。あ、ちょっと雨が降ってるな。今午前2時半、9月27日、2006年9月27日ですね。もうちょっと前ですけども、ユリイカっていう雑誌の、総特集で稲垣たる方が出まして、僕もちょっと書きましたけども、まあそのたる方の話をしようと思うんですけども、めんどくさい言うて、いきなりめんどくさいから始めるかな。難しいのはね、やっぱり稲垣太郎ってこうあまりにもいろんなもうイメージがまとわりつきすぎてるので、そのそこをうまく、こうすり抜けたいんですよね。で、僕が書いた文章も割とそういうことをすり抜けながら、でもズボンとこう言うことは言うわよっていう感じをどうやったら取ったらいいかなと思ってね、まあそんなことばっかり考えて書いたんですけど、まあそれが成功してるかどうかはもう読む人次第ですね。そう感じるかどうかね。まあ要するにそのタルホというのは記号で語られやすすぎる人で、星とか月とか飛行機とかチョコレートとか彗星とか、まあなんていうかな、こうアイテムになりやすいんですよね、いろんな意味でね。絵にも描きやすいしね。だからこう、で僕もそういうとこ嫌いじゃないんですけど、なんかそればっかりやとね、つまり花王石鹸のマークでいいわけやし、パパってこう一筆書きで紙に星を書いたらそれでいいわけやし、なんか、気楽なもんなんですよね、記号と考えるならばね。で実際、彼自身もどっちかっていうとこう大層なこうあんまりこうカチッとした綺麗なもんというよりはもっと見せ物っぽいものを思考してたと思うんですね。例えばキネオラマっていう、キネオラマのお月様っていうのを彼はすごい好んでますけど、キネオラマっていう言葉がね、またこれがまたカタカナになって、しかももうみんなキネオラマって誰も知らへんから、なんかすごいこう幻想的な、すごいこうどう言ったら、少女趣味って言ったら少女は怒ると思うんですけど、ファンタジックなものだとみんな思ってると思うんですけど、キネオラマっていうのはこれはパノラマとかジオラマが世に出てしばらくしてから出てきた、まあパノラマよりややパノラマとかジオラマよりややこう見せ物集のきつい電飾とかが出てきた頃にね、大舞台で、映画館ぐらいの大舞台でこうビカーンと稲妻を起こしたりとか、ピカピカ点灯が光ったりとか、そういう非常にたわいもない、ある意味でたわいもない見せ物だったんですね、キネオラマ。だからどういうんやろうな、タルホーのその語る月とか星とかってね、もっとこう安っぽいんですよね、安っぽいんですよ。そんなね、高等な、高い踏むの高等なんじゃなくて、もっとこう安いんですよね。もうすぐに偽物やってバレそうな感じのものなんですよね。 あとね、今回僕そのユリイカの総特集読んで、ああ、これはそうかって思ったのは、その彼が中学の時に書いたすごいこう古代妄想詩集みたいなのがあってね、それ見たらね、もういきなりやっぱ天体が出てくるんですよね。もうスケールでっかい話なんですよ。だから、その彼の最初に中学校の頃書いたその文章を読むとね、どういうんかな、そのほら吹き男爵の冒険みたいなね。要するにもうスケールでかかったら何でもええやろみたいなね、思い切りがあって、それがすごいいいんですよね。でもちろんそれはいつまでも中学の心象で彼は書いてたわけじゃないでしょうけども、でもどっかでそういう古代妄想、もう稀有壮大な無茶苦茶な話っていうノリっていうのはどっかにあったと思うんですよね。それ一世一秒物語書くときもね。さあ、ちょっとおつまみを買いますかね。あ、お願いします。そう、あったかもこのサカサカいうコンビニ袋のようなね、こういう薄い感じ、この薄い感じ結構いけるんじゃないですか。こんな薄さもがタルホでもいいやんとか思いますね、僕ね。まあいいんですよ。まあいずれにしてもこうやってめんどくさいのは、このコンビニ袋がタルホだって言った瞬間にコンビニ袋になるんですよね。このこうすぐアイテムが張り付いてしまう感じ、これを最も避けなあかんのですけども、難しいところですね。雨が降ってきました。だってそんなん言うたら一点一秒物語のと同じようなノリで WC っていうね、これもトイレの中でいかに、排泄物がこう、たゆとうておるかを綿々と綴ったものすごい小説で、月とか星とか好きな人はもう WC とか読んだら卒倒すると思うんですけど、これもでも一つの罠でね。逆にそしたらその排泄物とか汚いものを語る人っていうのがタルホの本質やとかね、あるいはその少年愛で A とか B とか言うてのがタルホやとか、またそれも記号なんですよね。そんなことじゃない。むしろね、おつまみを買おうと思って出かけたら雨が降ってきて、そこにこう見たことのないタクシーが通ったとかね、 なんかそんなことなんですよね、もっとね。それからどんな美しい記号が、あるいはどんな汚い記号がそこに現れたかっていうことじゃなくて、その現れ方なんですよね。このむしろそれが現れるタイミング。あ、今も危うく車と車が衝突しそうになりましたけど、僕の目の前でね、点滅信号でもう歩道を乗り上げて、歩道から飛び出しかけとる車にぶっぶって今、クラクション鳴らして車が通り過ぎましたけども、そういう、まあ、事故とかね、なんかそやからこう、まあ昔のことを思い出す瞬間とか、連想があるところかある場所に飛ぶ時の飛び方とか、そこにこう軽い、事故に見えないみたいな、無意識の事故みたいなのがあってね、難しいな、どう言ったらいいの、その意識から漏れるような事故があって、ボディーブローみたいな事故があってね、当たったんがなんか分からへんようなね、決定的な何かを踏んだかなんか分からへんけど、もう気がついたら、後から考えたらあれが決定的瞬間やと思わざるを得ないような、そういう無意識の事故が起こるっていうのはね、なかなか文章にしにくいんですよ。無意識ですからね、しにくいんですけど、なんかそれがあるんですよね。全てのタルフの小説になるわけじゃないですけども、時々あるんですよ。それがすごく、まあ僕は面白いなと思うんですね。そういう、その後から、あそこが、あそこが分かれ道やったって思うような、でもその時には分からない、あるいはそれを読んでる時には分からないようなね、そういうこう遅れて後で、あそこっていう形で思い出せるような、非常に奇妙な文章。まあそういうのがこう実はすごく稲垣タルフの面白いとこじゃなかろうかと、まあ思ってるわけです。まあそれがこう彼独特の音によってこう構成されてるんじゃないかなっていうのが、まあ僕の説明を感で、まあそれはその音に関しては詳しいことはもう書いたのでここでは言いませんけども、そんなことを言ってる間に、家に着きました。今日はつらつらタラコの話をしました。それではまた。